親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父、おはよう。
はい、おはよう。
さあ、カレンダーは6月の1日ということでキリーンですが、月曜日は5週ありますので、皆さん今月もよろしくお願いします。
はい、
さあ親父、この番組、実は今日収録している日にちが5月の20日水曜日の朝です。
はい、
まあ天気はあまり良くなく、なんか寒いです。
そうだね。
はい、さあ6月の1日なんですが、本来は5月の時に親父の昭和50年代に突入するですね、親父の背中を見せてもらおうと思ってたんですが、皆さんご承知のように今こういう事態です。なので、多くのいわゆる経済であるとか、そういう税の問題であるとか、お金っていうことに関してはプロフェッショナルである金子の親父を話を入れながら、いろいろと今の日本っていうのがこれから先どうなっていくのかっていうようなことを1ヶ月話してもらおうと思います。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さあ親父、まずね、今日6月1日聞いてる方たちが、果たして全ての日本列島が緊急事態宣言が解除されてっていうふうになってるかわからないですが、今日の収録の翌日、明日ですね、5月21日に次の緊急事態宣言について解除するかっていうことが話されてますけど、おじい的にはどうですか。
一部ね、だいぶ少なくなってきてじゃない。
そうですね。
でこれは皆さん方協力っていうよりもね、皆さん方もその自分の命を守るために自粛とか政府の要請、そういうふうなものをよく聞いた結果がね、この数字に表れてきてるんじゃないのかなというふうに思うのね。
ゴールデンウィークのね、
ただ私が心配してる、このまま縮小していってくれればもう本当にありがたいことなんだけれども、このコロナウイルスって最初は1人か2人か3人ぐらいからかかったでしょ。
そうですね。
だから東京でもまだ1桁でもいるってことは、ほら、まだこの感染が広がる可能性が占めてるってことなんだよね。まあ、この辺はやっぱり我々も十分注意しながら、まあ、行動をしていかなきゃいけないのかなというふうには思う。で、その結果がね、私はその収束宣言が出されるっていうか、もういいぞって政府、それから東京都とかね、そういうところから、まあ、指令がいいよっていう言葉が出るのは、やっぱりワクチンが出る、出た、開発された、でもう間もなく5月に言ったけど、ワクチン開発間違いなくされるよね。だからそうすると、一応生活は安定するじゃない、まあ、安心するじゃない、そのかかっても大丈夫と。それで初めて収束宣言が出るんじゃないのかなっていうふうには思いますね。
まあ、皆さん聞いてる方は6月1日なので、この6月はちょっとタイムラグが生じるかもしれませんけれども、まあ、かえって嘘深く6月のね、今日はねなんていう話をするよりはいいと思って、こういうリアルにご紹介してますが、
はい、
さあ親父、明日ですけども、5月の21日、関東圏は解除無理でしょうね。
まあ、ちょっとまだね、都民、東京都で話をすると、 我々都民の人間が、やはり少し、まだ心配だもんね。あの、人間不信感から、抜け切れてないよ。ってことは、こうやってマスクして、アクリル板で仕切りをして、
なんだかさ、
ということは、
親父ここに穴が開いてたらなんか分かんないけど弁護士とあの留置されてる人間の面
本当だねそういう感じだよね。まあやはりねそういうふうなことが取り除かれて、初めて要するに収束したと、なんじゃないの。安心して以前のようにマスクもなし、触れ合うこともでき、大声で笑うこともできる、それで初めて要するに収束だよね。もうちょい時間かかるね。
でも親父これさ、正直言って今6月だけど、この時点でもはーい戻りましたっていう状況にはないように想像するけど、どうだろう、未来のことを今私たち話してんだよね。
そうだね、まあこの場合でね、どういうふうにその、我々が、対応していくのっていうのは、これからね、これからどうやって対応していこうかっていうのは、
これから、
変わってくるだろうね、生活の環境はね。
さあそれではですね、来週は本当にあの親父は税の問題であるとか、まあ日本の経済ということでいろんな役職に就いている方なので、今疲弊しているこの日本経済を親父がどう考えているかっていうのを聞きたいと思います。では来週までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができる。 中仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。